説教、十字架につけられた救い主、主道元牧師。
今朝も私たちはこの礼拝に招かれ、神の御前に立たされました。一週間前の自分と同じ方は誰もいません。私たちは日々変化しています。昨日と今日も同じではありません。私たちの気持ちの上でも変化があると思います。しかし神はそのような不安定な私たちを見舞いに引き出してくださいました。それは私たちを新しい神の恵みに満たすためであります。神は私たち一人一人を新しく作り変えようとしておられるのであります。これはなんと幸いなことだろうか。私たちは自分で自分の気持ちをさえ変えることが難しい、そういう存在であります。しかし神は、しかし礼拝は、そのような私たちすべてのものが神によって、神の恵みによって変えられる時であります。そこで今朝注目すべき御言葉として第2章の2節の言葉に特に思いを向けてみたいと思います。そこにこう書いてあります。私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。そう書いています、パウロはコリントの町に行った時に、十字架のキリストだけを知ろうとした。それはどんなことだったんだろうか。ここに心に決めてと、決めたというふうな言葉が、決心したという意味で使われているのでありますけれども、この言葉は大変強い言葉、裁判官が皇帝の名前を持って、判決を下す、そういう意味の言葉だというふうに説明されています。つまり判決が下され、そう確定したならば変更は断じてない、確かに自分はそのように心に決めた、あるいはこのそういう判決が下した、私はここに立つ、そういう意味だ。マルチン・ルーターがカトリックの陣営から自説の撤回を求められたときに、私はここに立つ、そう言って聖書の権威に固く立つことを言い放った。それと同じように、十字架のキリスト以外は知るまい、そう神によって判決された、そういう意味であります。十字架のキリストに自分は立つ、自分はここに立つ、そう判決された。もちろんそこに至ったパウロがなぜそのようなことになっていったのかということの背景というものを考えますと、ある程度その状況というものが浮かび上がってまいります。それは同じこのギリシャの町アテネで、このそうそうたる哲学者たちを相手に伝道したということが、この使徒言行録にも記されておりますね。キリスト教の真理を哲学的な言葉によって置き換えて、伝えたのであった。しかしそれはほとんど 効果を上げることができなかった。その時自らを戒めてこう言ったのではないだろうかと、まあ、推測されます。こんな真似は二度としないぞ、学問的な衣装でこの包むなどということはもうやらない、イエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことは何も知るまい。十字架につけられたキリストの事実、このことだけを自分は知ろう、私はここに立とう。確かに哲学的な説明や哲学的な解説いうものはいくらでもある意味ですることができるかもしれません。そういう知的な能力のあるそういう人たち、まあ、パウロもその例外ではなかったと思います。しかしそれによってどんなに哲学的な説明をしても、それによって本当に救いが生まれるか、そうではないのであります。それは説明であります。本当に私たちを作り変えていく、本当に私たちが救いに預かっていく、それは十字架のキリスト以外にできる方はいない。これが十字架のキリストにしかこれはできないことだということを自分は知ったし、そう確信した、このことはこのコリントの町だけではなくて、例えばガラテヤの手紙の中にも、十字架以外に自分は誇りとするものはあってはならないということを書いておりますので、これはパウロの一つの確信であったと思われます。しかしここで特にギリシャの町、ここでは特にあなた方の間で十字架に作られたキリスト以外何も知るまいと心に決めた。あなた方の間でということが書いてありますけど、つまりこの哲学というそういうものがこの溢れているこの町、そういうところで何をもってキリストを語っていくのか、それは十字架のキリストというこの方を指し示す、この方を明らかにする以外にない、そうパウロは知ったんだということであります。例えば日本においてもですね、この、大変この日本のにおけるこの宗教史というものを考えてみますと、一つの例えば例として仏教の歴史ということを考えますと、大変この仏教の歴史も救いという問題について深く考察を進めてきた、深い熟慮を重ねてきた、そういう宗教であります。でこれは前にも話した、お一人ですけれども、亀谷良雲先生はですね、この僧侶から牧師になった方であります。どうして今までお坊さんをやってた人がどうしてキリスト教に改宗して、そして牧師になったんですかと、まあ、そういうことをこの仏教からキリストへという本の中に書かれていますが、その中にですね、彼自身がこういう文章があるんですね。その念仏は尊い、しかるにさらにキリストの十字架においてはただ言葉においてのみならず、肉眼に見える人類史上の事実においてこれを仰ぎ得たのであった。まあ、ここでもですね、まあ、いわば仏教も一つの救いの哲学なのであります。しかしこの亀谷先生はですね、自分はそのさまざまなこの仏教のですね教え、そういうものをですね学んできたんだけれども、このまた仏教もまたいろいろな罪性っていうんでしょうか、罪からの救いということももちろん言ってるわけで、教えてるわけです。それは救いですから、救済ということも教えているわけです。しかし自分はですね、この方はですね、そういう救済の教えということ だけでなくて救いそのものを見たかったんだと言ってるわけでありますね。これに対してこのキリスト教は何を私たちに語っているか。それはイエス・キリストが十字架につけられて、そして私たちの罪を完全に始末したというその事実を拝して、凡夫なる私への全人類の神の愛の骨髄を拝したのであった。つまりこの救いそのものをですね、どういう事実をもって示したのか、そこにこの神谷先生もその十字架のキリストこそ私たちの罪を救う歴史的事実なんだというこのことに出会ってですね、彼はこの変わった、帰っていった、変わったということなのであります。言葉によって説明するんではない、事実においてキリスト教のこのキリスト聖書はですね、このキリストの十字架のキリストというこの事実をもって、そこに救いがある、そこに神が表されたということをはっきりと目に見える形で示したんだということであります。そういう意味でこれも一つのですね、まあ、仏教も一つの哲学だというふうに考えればですね、哲学がこの満ち溢れている、そういう我々の社会の中で何をもって本当に我々はどこに立ってですね、キリスト教の信仰というものにですね、我々は立つのかと、確信を持って立つのかということがやっぱり問われていると思います。先ほどの詩篇の42編、あなたの神はどこにいるのかと問われている。はっきりとそれをですね、私の神はこの十字架のキリストなんだと、ここに紛れもなくですね、神がご自身が表されているんだということをはっきりと言うこと、これが我々の信仰だということであります。ではどういうふうにしてですね、その救いにでは預かっていくのかということが次の問題で、でここにですね、そちらに行ったとき、コリントに行ったときに、私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でした、そういうふうに書いてます。パウルという伝道者は強いこのイメージを持っているかと思うんですけれども、しかし読んで他のところを読んでみますと、同時にこの人間の弱さというものに対する深いですね、理解と、また彼でパウロ自身がそういうところを通ってきた人間であるということが分かります。病弱であり衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でした、まさにこれが我々の姿なんじゃない、本当の姿なんじゃないかと思いますね。いろんな状況の中で私たちは本当に衰弱し弱りきって、さまざまな恐れに取りつかれてひどく不安だった、そういう姿、確かにコリントにおいてもユダヤ人の迫害にあって弱っている姿がこの浮かんでまいります。またこのコリントの書の今第一の手紙読んでますけれども、第二の手紙の方にも読んでみますと、こういう言葉も書いてありますよね。私は牢獄したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難船したことが3度、船が壊れた、一昼夜 会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場での難、偽兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配ごとがあります。誇る必要があるなら、それはもっと先の方読んでみます、こう書いてある。誇る必要があるなら、私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウロは自らの今までの生きてきたそういう状況を振り返りながらですね、何度も何度もいろいろなところにおいて自分は弱さを味わってきた。侮辱、窮乏、迫害、まさに日々私に迫る厄介事、我々にいろんな形で一つの問題が、ね、一難去ってまた一難来たのですよ。やれやれと思っているとですね、また次の問題が起こってくる。もうそんな高級な問題でなくともですね、なんでこんなにいろんな問題が起こってくるんだろうか。その度ごとにですね、パウロはそれがすぐに解決されるようなものだけではないんであります。まさに誇る必要があるならば、自分の弱さに関わる事柄を誇りましょう。誇り以外にない。しかしそれはなぜか、その弱い時にこそキリストの力が私に宿る、そのことをいつも祈っていくからだ。キリストの助けによって、キリストの助けによって私は新しい力をそこからいつも与えられていったんだということであります。単に精神的な問題だけではない、具体的なさまざまな、ここに今挙げられていた問題、具体性を持ってますよね。旅での難、偽兄弟の難、飢え渇きしばしば食べずにおり眠らずに過ごしていた。まさにパウロもですね、肉体を持ってた人間としてこれほどの実は弱さを味わっていたんだな。まさに我々と変われないじゃないか。しかし我々とどこが違うか、そういう弱い私にキリストの力が宿るように、むしろ自分の弱さを誇るんだと、まあこのあえてそういうことを言ってるわけですよ。まさに弱いからこそキリストの力が宿るようにと、いつも祈りにキリストを仰いでいたということであります。まさにここに書き出されたパウロの満身創痍の体に刻まれた傷跡、その姿と十字架のキリストというものが、パウロはそこに自らを結び合わせていたのであります。ああ、イエス・キリストが肉体に傷を負われたということ、そのことを今自分はこういう形で味わってるんだということです。我々もそういう意味では同じようではないかと思うんです。日々自分に迫ってくるいろいろな心配事がある。精神的な傷や肉体的な傷や、いろんな損失や被害や いろんなそういう傷を私たちは自分の体に持っている。まさに十字架のキリストに私たちも結び合わされていかなければ滅んでしまうような、そういう存在であります。コリントの場合、衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安だったパウロに十字架のキリストが現れてくださったということが、わざわざあの使徒言行録に書いてある。どういう言葉であったか。黙っているな、語り続けよ、この町には私の民が大勢いる、語り続けよと。その夜主は私に現れたと、あの使徒言行録に書いてあるんですね。まさにコリントの町でそうだった。もう語ることをに対して不安を持ってた、しかし語り続けよ、そう十字架のキリストが私に現れてくださった、そう言って励ましたのは主であった。十字架のキリストは今も生きて、さまざまな十字架を私たちの救い主として生きてくださるのだ。17世紀のイギリスの聖教徒だったですね、ピューリタンだった、その説教者だったあの有名なジョン・バニアンの天の歴史という本を書いてますよね。皆さんもこれはもうたびたび聞かされていると思うんですけど、その天の歴史っていうのはキュレチョ社がこの神の国にまでですね、天国にまで、神の国にまで地上の生涯を、この旅を続けていくという、そういうところに起こってくるいろんな問題を書いている本ですよ。でその中にこの十字架という項目があるんですよ。でどういうふうに書いてあるかっていうと、そのクリスチャンは旅を続ける中に時にですね、その進みゆく時に道の両側に救いという、まあ、兵がこうずっとこうあった。そしてしばらく登っていきますと、この小高い丘があってですね、そこに実はその十字架が建てられていた。相変わらずそのこの旅人はですね、クリスチャンはその背中に荷物を持ってるんですね。まあ、これはあの罪の象徴として背中にこう背負ってこう旅続けてるわけなんで、その十字架の場面、この小高い丘のところにこのクリスチャンがこれ通り来た時にですね、その小高いところにすぐ下の方には墓があった、お墓があった。クリスチャンが十字架のところへ来ると、その重荷がですね、どういうわけかおのずから溶けて肩から落ちていったと、ゴロゴロと落ちていったと。そして坂を下りながら、その重荷がですね、墓の中へ落ち込んでこう見えなくなってしまった。彼は非常に喜んで、キリストはご自分の苦痛によって私に安息を与え、ご自分の死によって私に命を与えてくださったと、そう言って立ち止まって、もう一度この十字架を仰ぐのですね。そして十字架を見つめ驚き怪しん、十字架を見ただけで背中の重荷が取れたのがいかにも不思議でならなかったからである。彼は幾度となく十字架を見つめているうちに、感謝の涙は止めどなく流れ出した。彼は十字架を見上げては泣き、泣いては十字架を見つめている。そうしますと、三人のこの輝いた、まあ、天使っていう輝いた人たちが来て声をかけた。三人の天使が来た。一人は、あなたの罪は許されたと、そう宣言する。一人は、今まで着ていたこの旅を続けてボロボロになってしまっているその服を脱がせて、 新しい衣を着せた。そしてもう一人は彼の額に救いの印を与え、羊皮紙の巻物を与えてこう言った。みちみちこの書物を読みながら歩いて天の門に達すればそこに納めよと言って去っていった。この三人の天使っていうのは多分この時現れたっていうわけですが、あなたの罪は許されたという、そしてそのクリスチャンにその額にですね、その救いの印を与えて、そして新しい衣を与え、今まで着てたものを脱がせて新しい衣を与えて、そして最後にいわば聖書をこう与えていくという、この場面はこの洗礼の場面ですよね。新しくされて、そしてこれからあなたは聖書を読みながら旅を続けていきなさいという、そういうことが暗示されていると、まあそう書いてあります。十字架というのはもともとこの罪悪と死の印だった。まさに罪人がつけられていく、そういう死刑の手段であった。しかし今は救いと望みと命の印となっている。この変化は歴史上における最も驚くべき事実である。実際十字架は、キリストの十字架は我々の信仰の保証であって、我々がどんなに行き詰まったような状況、あるいはこの世界がどんなに行き詰まったような、そういう歴史の閉塞状況に置かれていても、やがて黄金の時代が到来するという、そういう予表を伴っていく。信仰生活における十字架の意義は、いかなる学説も到底極め尽くすことのできない。十字架には広さがあり、高さがあり、深さがある。そしてここには救いがあり、命があり、望みがあり、安息がある。信仰を持って我々が十字架のキリストを見上げるときに、見つめれば見つめるほど、そこに深い恵みが淵のようにたたえ、清い命が汲み尽くすことのできない泉のようにそこから湧いてくるのである。なんともこれはですね、不思議なものだった。しかしそれは事実だった。まさにこの後の方でパウロは書いておりますけれども、私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。十字架のキリストこそですね、神の奥義として、神の最も深い心の中にあった奥義として表されたものなんだと、パウロはこの次の来週の次の次回の方の7節のところで説明してますよ。このジョン・バイアンは一言もその神学のですね、食材論というようなことを展開したのじゃなくてですね、まさに百の学説も解き尽くすことのできない十字架の事実を書いた。万人に共通の信仰の事実を書いたんだということであります。他の聖書を読んでみますと、ペテロの手紙にはこういう言葉があります。キリストは十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に死んで義に生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。 古い私たちは、私は十字架の、キリストの十字架と共に死に、まさに古い命を葬った日、それは新しい命の誕生の日であります。古い命を葬った、そしてそこに新しい命が与えられていく、新しい命の誕生だ。それを引き起こしていくのが十字架のキリストのこの事実なんだ。いつまでも広さと長さと深さを持っているこの十字架、どんな人であっても、どういうところに住んでいようと、いつの時代であろうとも、この十字架にはそういう力がある。私たちはさまよっていたが、今魂の牧者であるところの方のもとに帰ることができる。十字架の威力に触れて罪人の良心は初めて許されるということを覚える。誰も取り去ることのできなかった罪の重荷が取り去られただけでなくて、ボロボロの着物も取り去られて、新しい義の衣が与えられる。魂が新しくなった。そしてさらに聖書の言葉が与えられていく。そういう人生、そういう人生の歩みがここにあるということであります。私たちの人生には困難も危険もある。しかし十字架には不思議な力がある。なぜならば、そこに、それは神の隠された奥義としての神の知恵、ここに神がいるということであります。ここに私たちの神が自らを表しておられるということであります。我々は十字架と共に歩んでいく、この力によって罪と死の十字架が救いと命の十字架になった。我々はこのキリストの十字架と共に歩んでいく。私たちは地上にある限りですね、生涯いろいろな問題に悩まされていくだろう。生涯罪の許しを与えられて歩んでいく道がここにあるということであります。パウロ自身、この十字架のキリストによって新しい命をその旅ごとに与えられていったと思うのです。まさに今日の一番最後のところに、五節のところにこういう言葉がある。それはあなた方が人の知恵によってではなくて、神の力によって信じるようになるためでした。神の力によって信じ、この力に預かっていく。なんと幸いなことか。まさにこの一章の十八節にあった十字架の言葉は滅んでいく者にとって愚かではなものですが、私たち救われる者には神の力ですと書いています。この言葉を本当に信じたときに、あなたには救いが与えられていくんだ、そう書いています。まさにこの恵みの出来事は世の始まる前から神が定めておられたものですともいう言葉も7節に書いてありますよ。2章の7節、世界の始まる前から神の御心の中にあったことだった。そういうふうに定めておられた。それは私たちに、神が私たちに栄光を与えるためだった。言い換えれば私たちを救うためだったということであります。先ほど読んだ詩篇第42編、人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいるんだ。泣いてばかりいるけれど、お前の神はどこにいるんだ。私たちははっきりと言わねばならない。 十字架の主こそ私の神、人々は私たちをあざけって、お前の神はどこにいるんだという、昼も夜も私の涙が私の糧であったと言ってますよ。しかし私たちはここに私たちの命の神がおられる、十字架のキリスト、この方こそ、十字架の主こそ私の神だ。ここに私の命の神がご自身を表しておられる。ここに私どもは固く立って今週もまた歩みたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、さまざまな破れ多い私たちの人生の中に、あなたは救いの恵みを用意してくださり、しかも天地の作られる前からあなたの御心の中にあったと、その確かさをパウルは書いています。あなたの恵みを心から感謝して、あなたの救いに心から預かり、あなたの十字架とともに生涯を歩んでいく私どもに新しい決心を与えてください。そのことによって心からあなたを褒めたたえていく生涯の歩みとなりますように。さまざまな課題を担っております今週の歩みを、どうかあなたが支え導き、ともにあなたがその技を支えてくださいますように。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。